このところから神を恐れ神を崇めよ、神を恐れ神を崇めよという題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週私たちはもう一匹の獣、これは偽預言者と見ましたが、もう一匹の獣とその活動という題で、御言葉に聞きました。地ですね、海から登ってきたのは反キリスト、地から登ってきた偽預言者は子羊のように、外からは害のないもののかのように見えますが、でも竜、これは悪魔ですね、悪魔のように物を言い、また天から地に火を降らせるような大きな印を持って地に住む人々、つまり不信者たちを惑わすわけですね。それによって彼らに最初の獣、反キリストを拝ませるためです。そしてそのためには彼らにですね、反キリストの像を作らせて、それを拝まない者は皆殺しにする。さらに人々の彼らのその額か手にですね、獣の刻印をさせることで、それがない者には売り買いできないようにする。つまり反キリストに従わない者たちを生きていけないようにするわけですね。そういった時が、そういった時代が来るというわけです。で、私たちはそのようにして12章13章から、大患難時代において悪魔について、また彼が力を与える反キリストと偽預言者の活動、またその目的について見てきましたが、この時点で皆さんのそれらをですね、こう学んだ聞いてきた中で皆さんの心境はいかがでしょう。あなたのうちには希望があふれていますか。もちろん毎週メッセージで最後その希望を語って、終わるわけですけれども、いかがでしょう。悪魔の、この世の終わりの悪魔からの視点について12、13と見てきたわけです。いかがでしょうか。今私たちが見ているこの10章から14章っていうのは挿入箇所であると見ました。ですからそのまま続いている物語の進展ではなくって、その間に状況の説明が入っているわけですね。その状況の説明がなされているとこですが、それもこの14章、今日と来週ですね、次週と14章見ていきますが、14章で終わり、その次の15章からはいよいよ大患難時代の後半ですね、3年半に起こるこの内容へと入っていきます。ですからこの14章は大患難時代の中間期に起こる数々の出来事としてのこの10章から13章、またその後半の3年半に起こる出来事としての15章16章との間に入っているわけですね。この間のつなぎ役となっています。そしてここには忍耐と信仰を持ってキリストに従う、この14章には忍耐と信仰を持ってキリストに従う者に対する励ましと希望が記されていますね。というのも偽の三位一体、本当の三位一体じゃないですね、偽の三位一体、つまり悪魔と反キリストと偽預言者の計画、またその攻撃は必ず失敗に終わることを神様はこのところで、未来を先取りする形で、告げておられるからですね。そしてそれは7つの鉢の裁き、そしてキリストの再臨によって実現へと至ります。もう一度一節のところ、また私は見た、見よ、子羊がシオンの山の上に立っていた、また子羊とともに14万4千人の人たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記してあった。ヨハネはシオンの山に子羊が立っているのを見たと言いますが、この子羊とはもちろんイエス様のことですね。その子羊がただいたんじゃなくて、本当の子羊じゃなくてイエス様のことです。そしてシオンの山とは地上のエルサレムのこと、つまり神殿が建設されたこの丘のことですね。神殿が建てられたその丘のことですね。で、そこにイエス様と共に14万4千人の人たちがいたというわけですけれども、この人々はもうすでに見たように14万4千で分かるように12部族から1万2千人ずつね、14万4千って見たわけですが、この人たちがすでに見たようにこの患難時代において全世界に福音を述べ伝えるために神様によって選ばれ召されたイスラエル人たちのことですね。イスラエルの人たちのことです。 彼らは観覧時代の初めの方に救われて、そのもうその7年間大観覧時代までもこうその全世界に福音を述べ伝えられると考えられています。でその彼らの額に神の印を受けることで、彼らがその額に神の印を押されることで、大観覧時代において特別な神様の周り、守りを受けると見ましたけれども、そこに、ここ今日のところではその印というのが子羊の名、イエス様ですね、子羊の名と子羊の父の名、父なる神様の名であったということがここで明らかにされていますね。印って、印がどういうものか、まあ、こういうことを考えるとあれですよ、本当にこうサタンがどれだけね、その獣の刻印とあれで本当に同じことを真似てるっていうのが分かってきますよ。で彼らがこの14万4千人がイエス様と共にシオンの山に立っていたとはどういうことなのか。それは彼らが、これ続きじゃないですからね、ここの状況説明ですから、で未来を先取りしてます、特に今日のところはね。ですから、彼らが大観覧時代を生き抜いて生きたままでこの王国、約束の千年王国に入れられるということですね。子羊と共にそのようにして立っていた。するとヨハネは天からの声を聞きました。2節3節のところ、大水の音、大水の音のようで、また激しい雷鳴のようであった。また私の聞いたその声は、たてごとを弾く人々がたてごとをかき鳴らしている音のようでもあった。彼らはミザの前と4つの生き物および長老たちとの前で新しい歌を歌った。しかし地上からあがなわれた14万4千人の他には誰もこの歌を学ぶことができなかった。ヨハネが聞いた天からの声は大水の音、また激しい雷鳴のようでありました。大水の音のようとは、一章の15節で見ましたが、栄光のキリストの声のようであり、激しい雷鳴のようっていうのは、いつもこう神様が語られるときにその雷鳴ね、その雷の音とかそういうようなものっていうか、それをこう言うので神様の声のようです。まあでもとにかく大水、また雷、雷鳴ですから大きなものであったのは確かですよね。でもそれが盾ごとをかき鳴らしているよ、ハープですね、ハープの音のようであったっていうわけですから、まあ、まさに何て言ったらいいんでしょうね、本当に天からの、神秘的なその天からの声と言えるでしょう。でこの天からの声を子羊と共に立っていたこの14万4千人の声と彼らの声とする人もいますが、もしそうであるならば、まあ、天からの声っていうよりも彼らは地上のシオンの山にの上に立っていたので、まあ、それらが矛盾したことになりますよね。ですからそのまま、まあ、天からの声があった、まあ、天使たちの声も入って言えるでしょうね、天からの声としておくのが良いでしょう。またこの歌は地上からあがなわれたこの14万4千人だけが学ぶことができたわけですが、まあその内容というのがあがないの歌であること、つまり神様を褒めたたえる、自分たちじゃないですよ、あがなわれたものが、いや私がすごいからってね、それ値するって言って、言わないわけで、あがなわれたもの、あがないの歌、つまり神様を褒めたたえるものであったことは間違いないと思います。ただ今の時点で私は何とも言えない、この新しい歌こうですよとはね、大観覧時代を最後まで生き延びたこの14万4千人にはこの新しい歌を学ぶことが、まあ、許されるわけですね。じゃあ彼らはどのような人たちであったのか。4節5節、彼らは女によって汚されたことのない人々である。彼らは童貞なのである。彼らは子羊が行くところにはどこにでもついていく。彼らは神および子羊に捧げられる初穂として人々の中からあがなわれたのである。彼らの口には偽りがなかった。彼らは傷のないものであると。この14万4千人が女によって汚されたことのない童貞であるというとき、それは霊的な意味では偶像礼拝を行わないものですね。偶像礼拝を行わないもの、またその時期通りに、理解して独身であること、また道徳的な清さですね、つまり、不貧困、性的不貧困を行わないものをなどと理解することができます。ただどれをとっても主にあがなわれたもののあるべき姿であることは間違いありません。そのどれかではなくって、まあ、どれもその姿なわけで、霊的な意味でも時期通りでもね、まあ、かといって結婚している人がね、汚れているとかそういう話じゃないですよ。それはそういう意味ではないんですが、まあ、今日はその説明はしませんけれども、 そういうことではなくて、主にあがなわれた者のあるべき姿って言った時に、このイエス様のみに信頼し望みを置きっていうところですよね。ですから どれかに絞る必要はないでしょう。今も言ったように彼らはイエス様にだけです。イエス様にだけ望みを置き信頼することで、いよいよこの終わりの時には悪の力が、支配するわけですよね。はびこるわけですが、その中にあっても彼らは忠実に主に従うわけですね。従う人々です。ですから彼らがこの神および子羊キリストに捧げられる初穂ですね、最初のフルーツ、初穂として人々の中からあがなわれたと言われて、いますよね。で、彼らが初穂ということは、彼らの後にも収穫が続くということです。初穂はその初穂だけで終わらない。たまに私メッセージの中に触れていますが、初穂が取れるとその後にその実は続くわけで、収穫は続くわけですよね。ですから彼らは初穂で、また初穂というのはいいものなわけです。ね、それは残って余ったものじゃなくて、もう最初のいいものが捧げられるわけです。彼らはそういうものですと。ですから大観難時代にも人々は救われる。この人々を通して全世界の人々が福音を聞くからですね。また彼らの口には偽りがないとありますけれども、そんなの当たり前って言われるでしょうか、皆さん。無意識のうちに、無意識のうちにあんまり嘘ついてると困るわけですけれども、でもこれぐらいっていうところからちょっとした嘘偽りっていうのは私たちの中に見れるんじゃないです。また自分の都合でそれを変えていくっていうことをね、あると思うんですけれども、でもこの人々、彼らには偽りがない。彼らの口には偽りがない。つまり彼らは真実のみを語る。あらゆる偽りの情報が拡散し、悪の惑わす力が蔓延するこの世にあっても、終わりの時代はもっとですよ。それをストップする力がもう取り去られた後ですから、それは教会であり聖霊と言われたりしますけれども、その世にあっても彼らは真理であるキリストとその福音を語り続けることで自分たちの使命を全うします。そのようにして心においても、その生き方においても、別々じゃなくて生き方においても、彼らは傷のないもの、つまり汚れのないものであるわけですね。6節から7節のところ、また私はもう一人の御使いが中天を飛ぶのを見た。彼は地上に住む人々、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために、永遠の福音を携えていた。彼は大声で言った。神を恐れ、神をあがめよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源を創造した方を拝め。ヨハネはここで別の幻について語ります。これ同じじゃないですね。また私は見たってありますから、また別のその情景をこう、見てるわけですね。幻を。で、ここに登場してくるもう一人の御使いが飛んでいた中天。中天とはどこでしょうね。あ、見つかいがってた、どうですか皆さんいや、カラスだよって、今だったらカラスぐらいですけどね、こうやって私たち見えるのは。この神様の臨在されるところを指して私たちは天と言いますね。また宇宙のことを天と言いますが、それらではなくって、今言ったようにカラスが飛ぶような空のことですね。今言ってるこの中天を飛んでいたっていうのは、じゃあこの御使いは何のために空を飛んでいたのか。地上に住む人々、つまりあらゆる国民、部族、国語、民族に永遠の福音を述べ伝えるため。福音が語られるということは実に感謝なことです。なぜならばそれを聞いて信じる者は必ず救われるから。で、それは今の時代に限らず大観難時代においても言えることで、地上に住む人々、つまり不信者たちは教会が軽挙された後も福音を聞く機会を得ます。で、それはこの、さっき見ました14万4千人が、のイスラエル人がもう世界に散らばっていますが、すでに彼らを通して、全世界に福音が述べ伝えられる。またエルサレムではすでに見たように2人の神の証人たちが福音を伝えます。悔い改めを迫る。そしてこの御使いですね、この終わりの時、もうまさに 最後の裁きの始まる前に、見ることができますが、御使いを通してこの永遠の福音が語られる、どんな光景でしょうね、皆さん、その天使がね、そのようにして福音を語られるって言った時に、皆さん、あれは幻だ、ね、UFO でも見てるんじゃないかと、まあまあ、まあ、自分の現実の方が忙しいからって、そういった感じで対応するでしょうか。終わりの時にはそのように、このヨハネはですね、この幻を見たというわけです。これはイエス様が言われた通りですね、前に出ます。マタイの24の14節。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ますと。ここでは永遠の福音とありますが、それは福音が永遠に変わることのないメッセージ、また永遠の結果をもたらすメッセージであるからですね。つまりこの福音に対する態度によって永遠が決まるわけです。私たちの永遠、人々の永遠が決まる。ですから御使いはここで大声で言った。何度も言いますが、黙示録の中では大声でっていうのはたくさん出てきますよね。皆さんね、どうでもいいこと、小さなことで、まあ、喧嘩するときに大声上げるっていうのはまあやめてほしいんですが、でもね、そのシリアスな、大事な話でね、の時にはこうつい大声になるわけじゃないですか。でここで御使いも大声で語るわけです。何を語ったのか。神を恐れ、神を崇めよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源を創造した方を拝めと。天地万物を創造されたお方、神様を恐れ、この神を崇めること、それがすべてこの方によって作られた私たち者たちの取るべき態度ですね。でも神を恐れずに悪魔やキリストを拝む者には神の裁きが来ると、ここでは来たと言ってますね。その時、裁きの時が来たからであると。これも先のことね、先起こることなんだけれども、それが間違いなく起こること、必ず起こることであるゆえに、もうすでに未来的な完了形で書かれてあるわけです。もう来たと。主はこうおっしゃいました。前に出ます。ルカの12章の4節5節のところ。そこで私の友であるあなた方に言います。体を殺してもあとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナ、これは、地獄のことですね、ゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。これイエス様の言葉ですからね、イエス様の言葉。戻ります。8節。また第2の次のあれですね、第2の別の召使いがやってきて、続いてやってきていった。大バビロンは倒れた。激しい身怒りを引き起こすその不貧困のブドウ酒をすべての国々のために飲ませたもの。この大バビロンとは神への冒涜、また不道徳の象徴の町ですが、やがて再建される、かつてあった町ですね、バビロンは。でもやがて再建されるバビロンは、反キリストが支配する世界の政治的、経済的、宗教的、中心地と考えられます。まあ、これをいろんな解釈もあるようですが、まあ、そのような町が再建されると。で、ここでは義人法ですね、が使われて、それが人々を不貧困に導く、物、または後で出てくると思いますが、女という表現が出てきますね。不貧困に人々を導くものとしてこの大バビロンがと言われています。描写されていますけれども、その大バビロンはもう倒れたと。まだ私たちにとってはまだ来てないですよ。でもさっきも言ったように、もうすでに倒れたものとして、未来に起こることですが、でもそれが必ず成就する意味でもう倒れた。しかもどうぞ皆さん見てください。しかもその確実性を強調するために2度倒れたと繰り返されていますよね。大バビロンは倒れた。ですから偽の三位一体が行うことは必ず失敗に終わります。これが今14章、これ見てることですね。12、13とその、彼らの行うことはもうなんかこの世を支配してなんだけど、14章でこうなる。 それ彼らの行うこと、その計画目的は必ず失敗に終わると。9節11節だからですね、だからまた第3の別の御使いも彼らに続いてやってきて大声で言った。もし誰でも獣とその像を拝み、自分の額か手かに刻印を受けるなら、そのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りのぶどう酒を飲む。また聖なる御使いたちと子羊との前で人異様とで苦しめられる。そして彼らの苦しみの煙は永遠にまでも立ち上る。獣とその像とを拝む者、また誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も休みを得ない。前回の13章では、今も言ったようにその獣の像を拝まない者は皆殺され、またその額か手に獣の刻印を受けてない者は売り買いができない、つまり生きていけないと見ましたが、ここではそれとは対照的にですね対照的にその獣と像を拝む者、獣の刻印を受ける者に対する、彼らに対する神の裁きと彼らの結末について語られていますね。つまり彼らは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りのぶどう酒を飲むことになる。この神の怒り、日本語では神の怒り、神の怒りってありますが、英語では God's wrath と、His anger になっていると思いますが、とにかく神の怒りという表現が使われていることからも分かるように、これはその罪ゆえに彼らが、その飲むぶどう酒とは神様の怒りの杯であるということ。普通ぶどう酒はそういうものじゃないですよね。でもこのぶどう酒って表現したで、これは神様の怒りを彼らは飲むということ、受けるということですね。パウロは神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはしないと言いました。それはその福音に御言葉に水を入れて薄めるような、そのぶどう酒ね、いいぶどう酒にそのお水を、ね、入れたりして薄めて、また他のものね、酢とかなんとかって言ってましたかね、そう薄めてね、こう酔っ払ってきたらもうそういうものでね、味がわからなくなるか安いものでみたいな感じで薄めたりする、そういうのがあったようですけれども、自分はね、まあ、それを持ってきて、自分は神の言葉にね、そういう水を入れてね、その福音をね、そうやってに混ぜ物をすることはしない、もうまっすぐそれを語るんだって言っていましたが、ここで神の怒りの杯の場合、この混ぜ物をしないって言った時には、そこに恵みや怒り以外に恵みや憐れみが入らないということですね。神の恵みや、憐れみがそこに入ってこない、つまり 100% 神の怒り、これは義の怒りですね。私たち人間が感情的に腹が立つから、相手がこうだから私はこうしていいんだっていう、そういうものではなくって、神様絶対的正しいお方、義なる神様の前で、神様が行われる罪悪に対するその裁きを指して、この神の怒りというわけですね。永遠の福音が語られても、それを心に留めず、最後までこのお方を拒む者、イエス様を拒む者には、神の怒りの裁きが容赦なく下されるということです。まあちょっとぐらい、神様愛のお方だから、まあそれ不正してでも、そういうことにはならない。神様は容赦なくご自身の正しさを持って完全な裁きを行われるということです。でその裁きとは、大患難時代の後半の7つの8の裁きを指していますが、でもそこで終わらない。獣とその像と拝み、獣の刻印を受ける者は、聖なる御使いたちと天使たちと子羊イエス様との前で人異様とで苦しめられる。この人異様とは何のことか、燃える火の池、つまり地獄のことですね。地獄のことですが、彼らの苦しみの煙、そこで苦しむその煙というのは永遠にまでも立ち上ると言われています。しかも彼らは昼も夜も休みを得ないですからこのことをね、魂の消滅のように考えている人もいるかもしれません。私もそうじゃないかってね、存在する意味がどう、永遠に苦しんでてどうなのかって思っていたわけですが、でも聖書にはそのように書かれていない。もう彼らは消滅して消えてなくなるとは書いていないわけですよね。そこで永遠に苦しむ、 昼も夜も休みがないというわけです。こんなことは言いたくないですよ。でもこれが神様がおっしゃることですよね。イエス様はこうイエス様もこうおっしゃってます。マタイの25章の46、こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのですと。まあ、他のところでパウロなんかは永遠の滅びの刑罰とかも表現してますが、永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入ると。12節、神の戒めを守り、イエスに対する信仰を守り続ける生徒たちの忍耐はここにある。この世では、特に大患難時代には偽の三位一体が勝利を収めているかのように思えるかもしれない。でも実はそうではない。彼らは神の怒りの裁きを受けて永遠の刑罰に入るというわけですね。ですから主に従う者は最後まで忍耐を働かせることで、主への信仰を持ち続け、そして御言葉に生き続ける必要がある。ただ信じてますよじゃなくて、信じているその信仰に生きる、信じているこの福音に生きるということが問われますよね。でこれは希望なわけです。これがあるから、ね、信仰と忍耐問われるんだけれども、最後までそこにそこにとどまりなさいよって、ね、獣を拝んではいけない、刻印を、ね、受けてはいけないよって、この励ましがあるわけです。13節、また私は天からこういう、こう言っている声を聞いた。書き記せ、今からのち主にあって死ぬ死者は幸いである。御霊も言われる。しかり彼らはその牢獄から解き放されて、休むことができる。彼らの行いは彼らについていくからであると。今日はここまでですけれども、この天からの声は神様からのもの声とも、キリストの声とも理解できますが、その声はヨハネに今から後主にあって死ぬ死者は幸いであると書き記しなさいと命じました。でこの主にあってがとても重要ですね。なぜならば大患難時代において、まあ今もそうですが、患難時代においても神の裁きによって死ぬ人は多くいますが、それが主にあって、このイエス様にあってか、そうでないかで、彼らが永遠をどのように過ごすかが変わってくるからですよね。つまり主にあって死ぬ者は、彼らの行いは彼らについていくとあるように、主のもとに迎えられ、その報いを受けます。私が何かおっしゃって、その変な捉え方をまあ避けますけれども、でも彼らの行いは彼らについていくって言った時には、彼らはもうイエス様にあるものですから、この地上にあってイエス様に従ってね、行うその者たちに対してね、主は報いてくださるわけです。報いを与えてくださいますけれども、主にないもの死者たちは地獄に投げ入れられ、永遠に苦しむと、記されていますよね。ですからイエス様にあって主にあって死ぬものは幸いなんだ。皆さんどうです、これを聞いてね。今から、ね、その今からのちとは、悪魔と反キリストからの迫害を意味してますよね、この最後の時ですから、でもその牢獄からの解放を意味するという意味で今からのちっていう、そのように言われていますね。でどうです、今も言ったようにこのことを聞いてね、今から後主にあって死ぬ者は、死ぬ死者は幸いだって、このことを聞いて御霊もね、これが神でありキリストからの声を聞いた時に御霊もそれに同意してね、しかり、またはイエスって言ってね、同意するようにして、ここに記されていますが、あなたもこれにアーメンと言われます？主にあって死ぬ者は幸いです。それともこの肉体の死を災いだ、ね、災いだと考えることで考えることで、ごめんなさいね、どうにかして長生きすることを人生の目的、少しでも長生き、ね、何をこの与えられた命でどう主に従うか、ね、どのように福音に生きるかよりも なんとか長生きする、そういったことを人生の目的としていますか？主にあって死ぬ者とは主の救い、贖いを受けた者ですよね。イエス様を知る者、そのような人は主が自分のためご自身の命を捧げてくださったこと、つまり十字架の死をもって私をですね、罪と滅びから救い出してくださったことを知っています。またその復活の力を持って永遠の命を与えて神の子供としてくださったことを知っている。さらに主はご自身の御霊を与えて最後までこの信仰に固く立ち続けるよう主がそのようにしてくださる。日々御言葉を持ってご自身の霊を持って内なる私たちの内なる人を強めて助けて導いてくださる。ですからこのお方にあって死ぬものは幸いなわけです。その肉体の死は死で終わらない。このことを通して私たちは主のもとに行き、そして永遠がもうそこからもう今から始まっていると言いますが、永遠へと続いていくわけですよね。だそのようなものは何の裁きもない、滅びもね恐れる必要がない、そこから解放されているゆえに幸いなものだ。主はそのようにしてご自分が、主ご自身が贖ったもの、その血を持ってその命を持って贖ったものをとともに永遠をする共にすることを約束してくださっています。あなたと共にいることを約束してくださっています。でもご自分を拒む者には永遠の刑罰を与えられる。それはこのお方の側に不正があるからではない、むしろそれは私たち人間側の罪のゆえです。神様は私たちの罪を全て許すために罪のないご自分の御子を使わして、私たちの代わりにこのイエスを裁いて十字架にかけて裁かれたが、でもそこまでして許すよ、そこまでして救うよ、愛するよ、ご自分のことしてくださると言ってくださるこのお方の差し伸べてくださっているその救いの御手を拒むならば、いいえ結構ですとする者は皆その人の罪はそのまま残る。誰もそれに対する誰もそれを守ってくれない、代わりに受けてくれない、ゆえに神の裁きを自分で受けることになる。そしてその御怒りの杯は決して混ぜ物のないもの、混ぜ物なしであるゆえに地獄での苦しみは永遠に続く。主の戒め、御言葉を守り、イエス様に対する信仰を持ち続ける私たちの忍耐はここにあります。これを信じないっていう人はね、そんなのないよ、作り話だっていう人はどうぞご自由に好きなように歩んでください。でもうその時になって聞いたことなかったっていうのは神様は通用しないのであれですが、でもそうなることを信じるゆえに私もこのようにしてそのまま御言葉から語っていますが、でもここに私たちが最後までイエス様に対する信仰を持ち続けるその理由、また忍耐がここにあるわけですね。私たちは主と主の福音によってこのような恐ろしい裁き、神の裁き、御怒りと滅びから救われている。ゆえに悪魔と反キリストを拝み、その刻印を受けるのではなくって、最後までこのお方を恐れ、このお方を恐れ、死ではないですよ、このお方を恐れ、神を崇める、反キリストではなく、悪魔ではなくこのお方を崇める、それが主の御心だから、それが主がご自分の愛する者、ご自分に属する者たちに対するこれが主の御心だからです。そのために私たちには聖霊という御霊という神の証印が押されている。ですからこの主を証しすること、永遠の福音を述べ伝えること、それが使命として私たちに与えられています。これは私たちの使命ですよ。知っている救われたで終わりじゃなくって、これに生き私たちもこれを述べ伝えていく、そのために私たちは今日生かされて、もうそれ以外のものはもうどうでもいいって言ったらあれですけれども、ツールですね。このことをするために福音を語る、述べ伝えるためのその道具として与えられていますね。でも言い方を変えると、そのためには神様は私たちに何でも備えてくださる。福音を述べ伝えるためにはね、主は共にいてくださるということです。神を恐れ、神を崇めることで最後までこの使命に生きるものとさせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。